皆さんおはようございます。まるで早くも梅雨明けしてしまったのではないかと思わせるような真夏日が続いておりますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この時期よく言われることですけども、私たちはこまめな水分と塩分補給を心がけていきたいと思います。でこれはつい先月の話なんですけども、実はあるお休みの日ですね、私は自宅にいた際に急に気分が悪くなってしまいまして、もう立っていることも座っていることもできず、そのまま床に倒れ込んでしばらく起き上がれなくなってしまうということがあったんですね。要するに熱中症だったんです。それから結果的に2日間寝込むことになりまして、結構大変な思いをいたしました。ですので皆さんもどうか若いからといって過信せずにですね、こまめな水分補給と塩分補給を大切にしていただきたいと心から願います。それでは早速ではありますが、今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。前回からだいぶ間が空いてしまいましたけども、前回はケーラという町で起きたある事件についてのお話でした。ケーラの住民は隣国ペリシテからの略奪行為に苦しんでいたわけですけども、それをダビデが信仰によって救い出したというのが前回見た場面だったんですね。ダビデの勇敢な行動のおかげでケーラの人々は文字通り救われ助かったんです。ですから彼らはそれこそダビデさんありがとうございました、本当に助かりましたとダビデとその部下たちに心から感謝したことは間違いないんですよね。自らも追われる身でありながら大変なリスクを冒して自分たちを救い出してくれたのですから。ところが今朝の場面を見ますと、そんな恩義を感じていたはずのケーラの人々があろうことかその恩をあだで返したということが記されているのです。ダビデに命を救われたにもかかわらず、そのダビデをかくまうどころか無情にも彼を裏切りサウルに売り渡そうとするケーラの人々の姿がそこにはあったのでした。きっともともと今回の作戦に消極的だったダビデの部下たちは、だから言わんこっちゃないとすかさずダビデを責め白い目で見たのではないかと思われます。ダビデとしてはもう何度も祈って神様の御言葉に押し出される形で踏み出したはずのことだったのに、こんなことになるならと思わず悲しい気持ちになったのではないでしょうか。目の前の結果を見ると、あんなに祈ったことが結局は無駄な時間だったかのように思えてしまう、そんな現実にこの時のダビデはさらされていたのです。私たちも時にさまざまな悩みや困難に直面した際、必死になって祈ることがあるわけですけども、でもあんなに祈ったのに結局はうまくいかなかった、あるいはもっと悪い状況になってしまったという経験をすることがあるのではないかと思うのです。では結局のところ、私たちにとって祈るという行為は単なる気休めで意味のない行為なのでしょうか。決してそんなことはないんですよね。そこで今朝は与えられた御言葉からこの時のダビデの行動に着目しつつ、次の3つのことを受け取ってまいりたいと思います。すなわち祈ることが無意味に思えてしまうとき、私たちはどうしたらよいのか。その1つ目はそれでも祈るということです。2つ目に示された御心にお従いする従順さを祈り求めること、そして三つ目、神の沈黙には愛があることを知るということです。 今朝はこれら3つのダビデの行動とその信仰に着目しつつ、今日神様は私たちに何を語ろうとされているのか、その御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。それでは順番に一つ目のことから注目してまいりたいと思います。祈ることが無意味に思えてしまうとき、私たちはどうしたらよいのか。その一つ目は、それでも祈るということです。今朝の場面でダビデのしたこと、それは1にも2にも祈ることでありました。今朝のこと6節を見ますと、この一つ前の22章で、あの祭司の町の大虐殺事件が起こった際、たった一人祭司の息子が難を逃れてダビデのもとに逃げ込んできた時のことが触れられています。彼の名はアブヤタル。ダビデが最初の逃亡先でお世話になった祭司アヒメレクの息子でした。その際、彼の手にはエポデが握られていたということが大切な伏線として6節には記録されているんですね。これまでもたびたび登場しているエポデですけども、エポデというのは祭司が身につける特別豪華な式服のことを指します。その服にはイスラエル十二部族を表す十二種類の宝石があしらわれた胸当てが縫い付けられていまして、その中にはウリムとトンミムと呼ばれる神聖なくじが入れられていたんですね。このウリムとトンミムが具体的にどういったものだったのか、残念ながら詳しいことは分かっていません。ですが、おそらく2枚の薄い板状のものか、あるいは平らな石のようなものだったのではないかと言われています。このウリムとトンミムは神様の御心、その神様のご意思を伺うために、その当時の大祭司だけが扱うことを許された一種のくじのようなものだったようです。これはイエスかノーかの答えだけが得られるように作られていたそうでして、これを用いることで誰の目にも公正な手続きであることが証明されたということなんですね。例えば何か重要な決定をください、これは誰かの政治的圧力によって決められたことなのではなくて、神のご意思によるものなんだと、大祭司がそのくじを自らの手から投げる、手放すことによって、その決定権は神様あなたにお委ねしますという意味が込められていた。それがウリムとトンミムだったのです。私たちが神様に祈るという行為も、これと少し似ているのではないでしょうか。すなわち祈るということは、私たちが自分の中で握りしめていたその願いを神の前に投げること、手放すことなんですよね。祈るということは、私たちが自分の中で大切に握りしめていたその願いを神の前に手放すことです。思えばイエス様ご自身も、あのゲッセマネの園で父なる神に祈られた際、できることなら十字架なんかかかりたくありませんと、その正直な願いを祈られました。でもその決定権は、神様あなたにお委ねしますと、その握りしめていた願いを手放し、その示された御心に従順に従われたのです。この姿勢に私たちは少しずつでも習うものになっていきたいと思うのです。すなわち祈ることが無意味に覚えてしまうとき、私たちはどうしたらよいのか。今朝二つ目に注目したいことは、示された御心に従順に従う、その従順さを祈り求めるということなのです。 今朝の9節からの場面でダビデは祭司エブヤタルを通してイスラエルの神主よと何度も祈る姿が記されています。ダビデは9節でわざわざエポデを持ってきなさいと言っていることからもお分かりの通り、この時の祈りの答えは祭司が投げたウリムとトンミムによって確認していたことがうかがえます。そしてここで重要なことは、ダビデがどう祈ったのか、何を祈ったのかということ以上に、その示された祈りの答え、御心に従順に従ったということなのです。しかしながら、私たちの信仰生活の中で最も難しいと言って過言でないのが、この御心に従うということなのではないでしょうか。ちょっと話は変わりますが、私がまだ小学生だった頃、クラスの中でいわゆるおみくじが流行ったことがありました。私茨城県の土浦市に住んでましたので、筑波山にですね、ある時遠足で行ったんですね。でその際に、筑波山のお土産屋さんでこのようなおみくじのキーホルダーを親に内緒でこっそり買ったんです。でこれをですね、振りますとこのように中から札がピョーンとこう飛び出てくる仕組みになっていまして、この先端に大吉とか中吉とかが書いてあるわけなんですね。で私自身は当時すでに教会学校に通っていましたから、別におみくじを信じていたわけではありませんでしたけども、そのくじを振るたびに吉とか小吉で、時々大吉と出るのがもうちょっと楽しくて純粋に遊んでいたわけなんですね。で本来おみくじというのは、1回しか引いてはいけないんだと思うけども、小学生だった私たちはそれこそ大吉が出るまでを何度も振り直してですね、見事大吉が出るとイエーイとか言って遊んでいたわけなんですね。つまり私は子供ながらに示された御心に従順に従えない固くなさをすでに発揮していたということなのです。ダビデの時代にはウリムとトンミムという神の御心を確認するためのくじがありました。でももしこれが現代にもあったとしたら、私は自分に都合の良い答えが得られるまで何度も投げ直していた可能性があるなと思うんです。でも驚くべきことに、ダビデはそんなインチキをするようなことは決してしませんでした。むしろ一度示されたその御心に従順にお従いしたのです。それは私たちにとっては驚きであり、とても難しいことのように思われます。でも私たちに求められていることは、あくまで主の御言葉と御心に対する従順な信仰なんですよね。たとえ自分の願ったお心の通りではなくとも、示された御心に従順にお従いしていく、その信仰があるかないか。自分の願った通りでは必ずしもなかった、それでも私はあなたにお従いしていきますとの本物の信仰があるのかないのか。すなわち従うということは、神を神とする行為なのです。反対に従わないということは、自分を神とする行為に他ならないんですよね。でもそうは言ったって、私たちはどうしたって自分の願いが一番にかなってほしいに決まってるんです。しかしながら現実はなかなかそうならないことの連続です。でも神様は決して悪いようにはなさらない、真実で憐れみ深いお方であることを、私たちは今朝ダビデの経験したことからも確認したいと思うのです。 この時ダビデが祈ったこと、それはサウルは自分の命を狙って下ってくるでしょうかということと、ケーラの人々は自分をサウルに引き渡すでしょうかとの二つの問いでありました。残念ながらそれらの答えは、彼は下ってくる、彼らは引き渡すというダビデの不安を的中させるものでありました。結果的に彼らはそこから立ち上がり、あちらこちらへと逃げ惑うことを余儀なくされたのです。13節では、そここことさまよったとあります。さまようとは、あてもなく歩き回ることです。それこそどこに行けばよいのか、もう文字通り手探りで、とにかくサウルから逃げ続けなくてはならなかった。ここに行けば安心、ここなら安全なんて保証はどこにもなかったんです。さらに14節では、サウルはいつもダビデを追ったとあります。別の訳では、毎日絶え間なくダビデを追い続けたというのですから、文字通り彼には一瞬たりとも心休まる時間はなかったんですよね。この苦しみはいつまで続くのか見当もつかない。それがどんなに惨めで不安で神経をすり減らす大きなストレスとなっていたことか、さすがのダビデも心身ともに疲れ果てていたのではなかったでしょうか。でも今朝の場面で私が最も慰めを受けるのは、ここにも主は共におられたのだとの事実なのです。14節最後の一文には次のようにあります。神はダビデをサウルの手に渡さなかった。神はダビデをサウルの手に渡さなかった。ここに私たちは、どんなに神なんかいないと思える状況の時でも、実はそれでも神は私たちと共にいてくださること、そして今以上にもっとひどいことにならないようにとギリギリのところで私たちを守ってくださっている、その姿を見ることができるのです。すなわち祈ることが無意味に思えてしまうとき、私たちが知らなくてはならない三つ目のことは、神の沈黙には愛があるということなのです。今朝の場面は一見するとダビデにとってはもはや絶対絶命のピンチのような絶望的な状況でした。七節のサウルの発言にもありますように、当時の町は敵からの防御のために周囲を城壁で囲まれていましたから、周囲を城壁で囲っていましたから、まあ、一度侵入を許してしまったらその中から逃げるというのは結構困難な作りになっていたわけなんですね。だからこそサウルは、神は彼を私の手に渡された、ダビデは扉と勘抜きのある町に入って自分自身を閉じ込めてしまったからだと自信満々に、ついにダビデを追い詰めたぞと確信したのではないかと思うのです。ちなみに扉と勘抜きというのはこれです。本来は敵からの侵入を防ぐためのものですが、サウルから言わせれば、それによってダビデは自分自身を町に閉じ込めてしまったということだったんですね。でも実際はどうだったのでしょうか。神は彼を私の手に渡されたとサウルが確信するほどに、ダビデにとっては絶望的な状況でした。けれども実際にはそのような中でも神はダビデをサウルの手に渡さなかったのです。 目の前が八方塞がりに見える、神がいるならどうしてと思えるような絶望的な状況だったのに、そこにも神は共におられ、何が何でも絶対にサウルの手には渡さないでいてくださる見えざる主の御手がダビデの上には臨んでいたのです。もちろんこの時当のダビデはどこまで主の臨在を感じ取っていたのかは分かりません。でもそれはこの地球の自転速度が時速約1500キロ、実に新幹線の5倍のスピードで回転しているにもかかわらず、私たちがそのスピード感や遠心力を全く感じないのと似ているのではないかと思うのです。実感としてはわからない。でも地球は確かに回っているんですよね。同様に私たちには実感としてはわからないのかもしれない。それでも神は私たちと共におられるとの事実は変わらないのです。神が共におられる。この事実を信じて生きるか否か。この信仰が私たちの人生を方向づけ、決定づけるのではないでしょうか。私たちは一体どこに向かって歩んだらよいのか、何のために生きるのか、それを決定づけるもの、それこそが神と共なる人生なのだと思うのです。もちろん神を否定し自分を神として生きることも可能なんだと思います。でも願わくば私たちは主と共に生き、主のために生き、主に向かって生きる。たとえ絶望的な状況の時でも、ここにも神は共におられることを信じ、その絶望の先で神と出会う希望に生きるものとなっていこうではないでしょうか。最後になりますが、つい先日私はこのお近くの OCC ビルの中でありますオアシスというクリスチャンブックストアで、吉田慎吾先生という牧師さんの書かれた僕を忘れていく君と、副題としてアルツハイマー病の妻と生きる幸せという本を衝動買いいたしました。奥様が63歳という若さで若年性アルツハイマーと診断されてから、昨年天に召されるまでの18年間の旅路を綴ったものなのですが、私は吉田先生ご夫妻がこの病をも神からの賜物として受け止め、信仰を持って歩まれた姿にとても感動いたしました。アルツハイマー病は直前の記憶が残らない病と言われていますが、まるで自分が自分ではなくなってしまうかのような、少しずついろいろなことがわからなくなっていく恐怖は、奥様にとって自分のアイデンティティが揺らぐ経験だったと言います。でも奥様は聖書の御言葉から、認知症が進んでも神に愛されている自分の尊厳は失われないこと、そしてたとえ私が神様を忘れても神様は私を覚えていてくださるから大丈夫との確信を得て、喜びのうちに歩まれたということなんですね。もちろんお二人はこの病が癒されるようにと何度も祈ったそうです。でも同時にたとえ癒されなくとも病を負ったままで生きることによって神の栄光が表されることをも信じて祈っていましたとおっしゃるんですね。その信仰はまさにあのダビデの信仰と 相通ずるものがあるのではないでしょうか。たとえそうではなくても、神の御心にお従いしていく、ここにこそ私たちにとっての真の祝福があること、私はこのご夫妻の在り方から教えられたのでした。イザヤ書49章15節をお読みいたします。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。私たちがどんなに神を忘れることがあったとしても、この私はあなたを忘れないと固く約束してくださる神が私たちと共におられますであるならば、私たちは何を恐れることがあるでしょうか。私たちに命を与え、今日も生きようと語りかけてくださる父なる神様は、私たちを決して悪いようにはなさらない真実で憐れみ深いお方です。あのダビデが助けた相手に裏切られ、不当な理由で命を狙われ続けたあの理不尽さの中にあった時も、神様は決してダビデの苦悩を忘れてはいませんでした。むしろ神様は、はためには沈黙しておられるかのように見えたその苦しみの背後にあって、ダビデのために力強く働いてくださっていたのです。あのダビデを決して見捨てなかった同じ神が、今日ここに生きる私たち一人一人の人生にも豊かに働いてくださっています。私たちが賜った信仰は、何度倒されてもそこで終わらない、たとえ死んでも新しく生きる復活信仰です。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路も、この主に信頼し、心からその御旨にお従いしていく、主と共なる日々を歩ませていただこうではないでしょうか。